君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
都市工学の先生が、都市計画はおろか法律すら及ばない発展途上国のスラム街に半年住んでみたら、隣人の談笑、赤ん坊の泣き声、料理の香り、確かに存在する幸福の空気。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は実態把握のためケニアのスラムに住んでみた話、建築都市システム学系小野遥先生を訪ねます。
先生は旅好き。
はい、まずは家族で海外旅行なんかにもちょくちょく行ってたんですけど。
ご家族が旅好き。
そうですね、旅好きだったんですけど、なんかやっぱ徐々に一人でどっか行きたいなという欲求が湧き出てきまして、中学校ぐらいからホームステイとかね、ありますよね、中学校 の、 交流協定なんかでやって、ああいうホームステイに行くようになって、するとこう徐々にホームステイではなくて一人でこう自由に歩き回りたいと思うようになって、で初めて高校2年生の時に夏休み1ヶ月使ってトルコに行きまして。
トルコ。
お金がなかったので夜行バス使って2週ぐらいですね、国内で。安いホテルとかもよくわからん、その時情報があんまりなかったので、バスで一緒になった人にちょっと今日夜泊めてもらえないみたいな感じで泊めてもらいながら、こう
高校生ですよね。
そうですね、高校2年生の時ですね。
いわゆる女子高校生
か。はい、女子高校生
国内でも一人で旅してたら捕まりそうですけれども、すごい冒険をしたんですね。
終わってみたらすごいことやってたって気づいた感じですね。
どれぐらい出たんですか。
1ヶ月です。夏休み1ヶ月使って行ってました。
はあ、金がないからっておっしゃいますけれども、それだけ旅好きなご家族ですからね、予算ちゃんと組めたんでしょうけれども、あえてそういうのやってみたいなという憧れが。
そうですね、きっとなんかね、自由に放浪したいなっていうのはなんか、憧れというか夢というか、きっとあると思うんですけど、その時も計画してやってたわけではなくて、行ってみて気づいたらやってたみたいな感じで、当初はそんなに民泊するつもりではなくて、普通に
家を出た時には、
はい、そうだったんですけど、
テレビ番組の企画みたいですねそんなスタートだったんですね。
はい、そこから、はい、旅好きの世界旅が始まりました。
で、なんだかんだもう世界何カ国ぐらい、
はっきりわからないんですけど、おそらく多分60、70ぐらいなのかなとは思います。
もうアジアからヨーロッパから、
結構偏りがありまして、アジアと中東、アフリカ、南米あたりがメインでして、実はいわゆるアメリカ、北アメリカ行ったことがないですし、ヨーロッパもですね、ほとんどちゃんと行ったことがないですね。
みんなが行くようなところには行かないわけですね。
なんかこうヨーロッパとかアメリカは社会人になってからも、仕事なんかで行くチャンスがあるんじゃないかと期待して、学生時代は行きづらいところに行こうと。
特に大学時代、博士課程在学中の2014年はすごい経験をしてらっしゃる。
私は都市工学というのをですね、専攻していて、街づくりとか都市計画なんかを勉強してたんですけど、そういった大学時代にいろいろ世界を回って、アフリカの街って、どういうふうにできてるんだろうとかっていう、そういうことに興味が湧きまして、で博士課程の時にそれまでも年に1ヶ月とか2ヶ月ぐらい調査には行ってたんですけど、主にですね、ザンビアとかケニアとか、あとセネガルですね、こういった国々に行ってたんですけど、やっぱりもっとどっぷりとですね浸かりたいと。
アフリカに。
そうですね皆さんご存知の通り、アフリカってイギリスとかフランスの植民地になってたので、そういった国々が最初作っ ったのがアフリカの都市の、まあ、元というかオリジナルなんですね。でそれをまあ、1950年代ぐらいにアフリカが独立した時に、うん、まあ、その地元のアフリカ人たちがその都市を引き継いで、まあ、自分たちのこう都市としてこう発展今させていってるようなところで、パッと見アフリカって感じしないんですよ。だから街がもともとイギリスとかフランスが作った街なので、うん、あとやはりアフリカの場合は格差がすごく激しいので、うん、すごいお金持ちのそれこそプール付きの巨大な邸宅が並ぶようなエリアもあれば、まあ、スラムって言われるような、うん、トタンとか泥とかレンガブロックとかで作られた、うん、まあ、貧しい家もあったりして、うんうん、
それが都市にまとまって
コンパクトにギュッとこうまとまっていて、ちょっと意味がわからないなっていうのが、まあ、旅してた時の感想で、うん、ちょっともうちょっといろいろ知りたいということで、まあ、そうですね、自分の研究テーマにしたと。
そういうこう混在している街を研究テーマにしていこうという、
まあ、アジアなんかもそう、ね、南米なんかもそうだとは思うんですけど、うん、アフリカの場合はやっぱり貧困層の割合が非常に大きいと。で例えば、まあ、ナイロビですと今人口が、まあ、400万人ぐらいいるんですけど、うん、多分名古屋と同じぐらいだと思うんですけど、 そうですね、うん、そのうち、まあ、だから半分、ナイロビの前 55% か 60% ぐらいの人はスラム、まあ、だから違法に作られた町に住んでるっていうふうに言われてますから、うん、200万人とか、
ね、スラムっていうのが何をしてスラム。
そうですね、うん、実はそこはちょっとややこしいと言いますか、うん、私普段あんまりスラムって言葉使わなくて、うん、インフォーマル市街地っていう言葉を使うんですね。
インフォーマル市街地、
まあ、まずスラムっていうのは一応いろんなところが定義してるんですけど、例えば、まあ、国連とか世界銀行なんか定義してるんですけど、うん、まあ、要は居住環境が悪いエリアなんですね。まあ、例えば床面積がそこに住んでる人たちに比して、まあ、非常に狭いとか、
うんうん、
あるいは水にアクセスするのが非常に大変で、まあ、例えば何メートル歩かないといけないとかですね、うん、まあ、同じように下水がないとか電気がないとか、うん、まあ、そういう居住環境が悪いエリアをスラムっていうんですね。で一方その同じような言葉であるそのインフォーマル市街地っていうのは、居住環境のいい悪いというよりは合法的に作られているかどうかっていうところなんですよ。
違法、
まあ、そうですね、まあ、インフォーマル市街地というと、まあ、違法に作られた街というようなニュアンスがあって、まあ、このスラムとインフォーマル市街地っていうのをちょっとこう比べると、スラムでかつインフォーマル市街地、まあ、逆にインフォーマルでもスラムでないすごい良好な市街地もあったり、まあ、逆にフォーマルに作られた、まあ、合法的な街なんだけど、うん、居住環境が非常に悪いようなスラム化してるようなところもあるので、うん、完全一致はしないけど、まあ、ほぼほぼニアリコールというか、うんうん、という感じですね。まあ、なのでスラムというと居住環境が劣悪なエリアという、う
ん、水が使いにくくて電気も使いにくくて狭いところにギュッとみんないる。
だから、まあ、大多数の人がそういう、うん、街に住んでいるので、アフリカの都市を本当に知るんであればそういうとこ住まなきゃダメでしょうっていう、研究者としてのなんかこう何ですかね、使命感そこまで言うとあれですね、まあ、単なる知的好奇心ですけど
でもその数年前に一人の女子高生がトルコで夜行バスで旅をしたのを原点に、ついに女子大生がスラムで、これも一人暮らし。
そうですね、一人暮らししてましたね。最初はですね、急にですねスラムでこう部屋借りてっても手続きもよくわからないし、うん、本当に住んでいいのかもよくわからないし、うん、一体誰に何を言えば部屋を借りるのかわからなかったので、うんうんうん、最初1ヶ月ぐらいですね仲いい人の家に住まわせてもらって。
仲いい人はスラムな
んですか？はい、スラムの、うん、に住んでるスラムの住人の、まあ、ケニア人、もちろんケニア人の方で、
う
ん、
何度も行ってる間に知り合いになって。
そうですね、6人家族なんですけど、うん、奥さん、旦那さん、うん、奥さんのお姉さん、それから、子供が3人ですね。こう一番上が高校生でしたが2歳のところに、うん、まあ、そういう家族のところにちょっと1ヶ月住まわせて。
同居？
そうです、同居です。はい、
一緒の部屋に住んでた？
あ、もちろんです。はい、最初はいわゆるだからホームステイですねスラムにホームステイしたみたいな。
まあ、でもただでさえそのね狭いところにたくさん住んでいるところにもう一人しかも外国人が増えたっていうのはいい人たちですね。
いや本当にですね、だから寝る場所はただでさえですね、やっぱり、まあ、6人家族でですね、その部屋のサイズもこれほぼ規格化されてるんですけど、 3m×3m ぐらいの部屋なんですね、まあ、非常に小さい部屋で、
うん、
でベッドもですね、まあ、2つしかなくてクッションのない部屋、あのベッドですけど、
3メートル3メートルのところにベッド2つ置いたら、はい、おしまいじゃないですか。それで
ベッド兼ソファーにもなりますし
テーブルにもなる
なりますし、うん、でまあ、そう、 うまくそこはやるんですけど、まあ、でも確かに非常に過密してる部屋にさらにこう人が増えてい
や3メートル×3メートルに7人ですか。
思った以上過酷な。
それはそのご家族も早く物件探そうと思いますね探してくださったんですか。
あ、それでですね、結局あの長屋のようなとこだったんですけど、うん、11部屋あって、まあ、だから11家族住んでるんですけど、うん、そこの一部屋が空いてちょうど、
お、
あ、これはいいって言うんで、うん、もうすぐそこをあの押さえたと、
あ、
そこに一人引っ越したと。
大家さんがいるんですか
まあ中間業者みたいな、
はい、
まあ、それも違法なんですけど、もちろん、
あ、インフォーマルなんですね
そう、インフォーマルなんですけど、うん、まあ、そういう業者さんがいるので、まあ、その人にですね、うん、ちょっと
お家賃どれぐらいなんですか。
お家賃がですね、あの月1500円。
1500円、
はい、
1ヶ月
1500円なんです。アフリカのいわゆる普通のマンションとか、普通のいわゆる普通の、あの、うん、普通というか
都市の、
そうです、都市の、うん、いわゆるフォーマルに作られた町、あのエリアの、うん、マンションっていうのは日本とはほとんど家賃変わらないんですよ。
めっちゃ激安ですね
と考えると、そう、だいぶ激安、うん、だいぶ激安です、
うん、
まあ、1500円、私たちからするとすごく安く感じるんですけど、うん、やっぱりあの貧困層が住んでるということで、ホームステイさせてもらったその6人家族のお家もやっぱり毎月家賃滞納していて、もともと食べるものも結構厳しい、あの十分にないというような、あの家族が多い中で、やっぱ1500円っていうのはそんなにあの安くない
という、まあ、長屋に住んで途端でできてる、
ね、どういうことって感じですけどねあの木の木枠で一応あの形作って、うん、まあ、それにトタンを貼り付けてるんですけど、
それが屋根でもあり壁でもあり、
そうですね、まあ、全部トタンで、うん、トタン1枚隔てて隣にあの別の家族が住んでるという、うん、だからあの隣の人と話すのも、もう家に いて直接話せるんです。
壁越しに。
そうそうなんです。だから家出る必要全然なくて
映ったと言っても
あ、そうそう、すぐあの、うん、届きました、会話できます。
あ、なんかみんな、え、11部屋あるお家にみんな住んでるっていう感じですね。じゃあ、
まあ、そうですね、かつですね、まあ、隣の家もトタン2枚隔ててるだけなので、
あ、うん、
延長というか家の延長みたいな感じで、うん、となると、まあ、この私が住んでたあのムクルスラムというところは50万人住んでるんですけど、まあ、ある種なんか大きな一つの家みたいな感じで、まあ、
50万人が
50万人子供の鳴き声なんかもこうどこから聞こえるのか分からないけど、すごい。
じゃあもう50万人の大部屋みたいな。
今思いましたけど50万って、うん、豊橋市よりも大きいです、
ね、大きいですよ。それがギュッと
ギュッと、非常に多分あの1キロぐらいしかないと思いますね、
うん、
50万非常に。
へえ。
ちょっと面積はあの正確じゃないかも、あの、うん、かもしれない。
食べ物とかお風呂とか、はい、そういう基本的な暮らしっていうのは可能なんですか。
もう言ってしまえば歩いて5分圏内にほぼ全てのものが揃っていて、
あ、
ま
あ、お店があって、
まあ、いわゆるこう常設のお店もありますし、ちょっとスーパーみたいな、うん、まあ、し、まあ、屋台的に夜になると、うん、おばちゃんがこう野菜持ってきてくれたりとか、うん、お肉もですね、まあ、ガラみたいな肉ですけど、うんうん、持ってきてくれたりとか、まあ、そこで買って食べますし、うん、あと私もあの部屋借りた時に部屋って何もないので、うん、まずあのベッドとかね買わなきゃいけないですけど、うん、ベッドなんかもちゃんと作ってる職人さんがいて、うん、であの買いに行ったらちゃんとあの家まで運んでくれますし、 あとまあ電気もね、あの違法に
引っ張ってきて、
引っ張ってくるんですけど、そういう引っ張ってくるには電球とかソケットとかなんやから揃えなきゃいけないんですけど、うん、それも全部揃ってくるんです。ないものはないわ。でも値段はそんなにあの安いわけではないですね。で、一番驚いたのが段ボールも売ってるんですよ、
うん、
なんですけど段ボールが非常に高くてですね、
うん、
1段ボールが100円ぐらいするんですよ。
まあ、日本だとまあそんなもんだろうなと思うんですが、他の物価に比べるとうわ段ボールまともに取るじゃんっていう感じ。
そうそうそう、なんか日本だとただでスーパーとか行けば手に入るじゃないですか、まあ、段ボールも買わなきゃいけない。
そんなクオリティの段ボールなんですね
もちろんあの、ね、使い古したやつですけど、うん、どっかから多分あの持ってきたんだと思う。
段ボール貴重なんですねで需要もあって、
そうですね、うん、多分あのそうですね、あの競合が少ないんだと思います。なかなか段ボールに着目する人はいないから、ただその人しか見たことないんですよ。
へ
いいとこ目つけたなっていう、うんうん、いいそのビジネスセンスがあるんです、
ね、なるほど隙間産業ですね
だから、まあ、あれなんかビジネスチャンスとしても本当に広がっていて、うん、何でもできますし、うん、許可も何もいらないですし、
お水とか水道は引いてないんですよね。
蛇口ひねって出てくるようなああいう水道はないんですけど、うん、まあ、近くにですね水道管側の地下を通ってますんで、そこからですね、まあ、ちょっと技術のある人が、
うん、違法に
あの穴開けてパイプで引っ張ってきて、うん、それをまあ売ってくれるんですね売ってくれるというか
売ってくれる、それも商売なんですね
それも商売なんですね。でだから私も買いましたけど、あの20リットルの空き容器ですね、もともとはひまわりオイルが入ってた容器の空き容器を、まあ、売ってる、またビジネスしてる人がいるんですけど、うんうんうん、まあ、それを買って、でそれで水汲みに行って、で20リットルで5円ぐらいで売ってる。一応だから元は水道水なので、私なんかもそのまま飲んでましたし、で、まあ、その水を使って体を洗ったりとか、うん、料理作ったりとか。
じゃあ大変ですけれども一通りのことはできるわけですね。
はい、電気も一応ありますし、
うん、ね、治安とかはどうなんですか。
治安はですね、この私が住んでたスラムは、まあ、比較的いい方とは言われていて、やっぱりナイロビー市内には、うん、あの何ですかね、まあ、銃が出回ってて危険なスラムっていうのもあるんですけど、うん、まあ、ここは比較的良くて、それでもいろんな事件は起きますので、だから私もそこはやっぱ一番生きて帰れるのかなっていう心配があったんですけど、あのやっぱ住む時にですね、その地域の、まあ、リーダーがいるんですね、まあ、リーダーにまず話を通して、うん、でその次のリーダーに次話を通してっていう、うん、まあ、プロセスを経たりですとか、うん、あとはあの長屋の方にはちゃんと挨拶して、まあ、日常的にもですね会話できるだけするようにしたりとか、うん、私はあの危なくないですよとか、害がないですよとかですね、 あ、うんうん、あと子供たちですね、やっぱ一番仲良くしてくれるので、うん、まあ、子供たちから仲良くなって大人と仲良くなるとかですね。
あ、じゃあ仲良くお話をみんなとして溶け込んだわけですね。はるかちゃんって呼ばれてたんですか。
いやいや、あのですね、やっぱりはるかとか、うん、言いづらいですよね。やっぱ
そのテレ屋さんだとかそういうことで音が発音しにくい、
やっぱ発音がやっぱりしにくいというのもあったんですけど、
逆に僕らきっとアフリカの人の名前って発音しにくかったりするでしょうからね。
あ、そういうのはあるかもしれないですね、うん、あの最初ホームステイで仲良くなった、人が名前をくれまして、カニーニっていう名前。
カニーニ、
カニーニっていう、いつもカニーニカニーニって呼ばれてたんですけど、まあ、それの意味としてはあの、うん、小さいっていう意味があって、うん、ケニア人に比べて、まあ、日本人はやや小さいかと思うんですけど、うんうん、まあ、小さいなんかジャパニーズみたいな感じで、
それでカニーニカニーニ
カニーニって、はい、みんなに、
あ、もうすっかりジモティーじゃないですか
自己紹介、ね、するとき調査なんかでするときもとスワヒリ語でニナイトはカニーニっていうと、うん、私の名前はカニーニですっていう意味なんですけど、うんうん、っていうとなんかもう大爆笑してく
る、和むんですね
でそこからいろいろ溶け込んで、うん、まあ、あのいろいろ、ね、話を聞かせてもらったりとか、
いい名前をつけてもらったわけですね、
はい、
きっとじゃあもう帰るときにはみんな泣いて泣いて、
そうですね、そんなウルルンがあればよかったんですけどね、うん、あの意外にですねケニア人なんかさっぱりしてて、はい、あ、そうバイバイみたいな半年も一緒にいたのにみたいな感じですけど、うん、私実はこの、あの私4月生まれなんですけど、はい、長屋に住んでた時に誕生日会しようってその長屋の人が言ってくれて、
カニーニの誕生日知ってるんですね。そうそう、みんな
しよしよ、
先生がカレンダーにしっかり書いておいたんじゃないですか
マークね、
うん、カニーニバースデー、
うん、いやー、どこで情報がね漏れたのかちょっとわからないですけど、うん、まあ、ただ向こうの人はあのお金はないので、うん、私がいろいろ準備はしたんですけど、うん、メニューをですね全部決めてくれるんですね長屋の、うん、 で、まあ、私はなんかヤギを買いに行ったりとかですねケーキを買いに行ったりしたんですけど、でも長屋の人たちもですね、まあ、11部屋あるんですけど、それ全部家具をですね動かしてくれて、うん、
パーティー会場を作って、
そうそう、ここがあのセレモニーの部屋、ここは料理作る部屋、ここはあのチャパティって薄いパン焼く部屋みたいな、でここは子供たちの待機場所みたいな感じで、うん、なんかその長屋をもう本当に会場にして、へー、肉なんか私買ってきたんですけど調理できないので、まあ、シェフ呼んできてくれたりとか、うん、まあ、料理 あの上手なおばちゃんなんか自ら、あの前日の夜ぐらい深夜12時ぐらいから料理し始めて、まあ、巻き炊いてヤギの肉切ってみたいな、で、まあ、その1週間ぐらい前から誕生日会用の服も準備しようって言って、寸法それこそ取りに行って、そのスラム内で服も作ってくれたりプレゼントしてくれたりとか、
へ
ー、そんな誕生日会やりました。だからゲストもたくさん呼ぶんですよ、近隣の住民の方、子供たちもたくさん呼んで、
へー、じゃあその半年の間に先生の誕生日があってよかったですね。
いや本当ラッキー
でも帰る時には割とサバサバして、
サバサバ
サバサバしてないと泣けて泣けてしょうがなかったのかもしれないですね
ツンデレですかね、
ツンデレですうん、まあ、もちろんあの遊びに行っていたわけじゃなくて、
あ、はい、そうですね、
調査に行ってらっしゃった、
ね、この時はですね、まあ、こういったスラムがですね、うん、本来近代都市っていうのは、まあ、都市計画制度に基づいて、まあ、だから法律とか制度に基づいて、まあ、あの開発をコントロールしていくものっていう、まあ、考えなんですけども、うん、いわゆるスラムっていうのはそういう法律とか制度は全くこう機能していない中で、うん、でも、まあ、それこそ50万人の人たちがですね、ちゃんと街を自ら作って、うん、店もたくさん並ぶような、で学校もあったりとかですね、教会もあったりっていうような街が何かこう自然発生的にできてる、
うん、
でかつそれがもう 何十年も維持されてるっていうのは、うん、一体何なんだろうっていう、まあ、ところがあってですね、
そんなに幸せそうでね、
そうです、もちろん大変な面もあるんですけど、うん、でもそれなりの暮らしはできてるというか、例えばですね、土地の売買とかですね、うん、どういうふうに行われてるんだろうとか、うん、まあ、そもそも土地ですね、土地の、まあ、所有がですね、どういうふうにこう守られてるのかとか、うん、敷地境界がですね、どういうふうに決められてるのかとかですね、うん、建物を建てるときに隣の敷地境界にこうはみ出たりしないんだろうかとかですね、
うんうんうん、
とか、まあ、みんな途端で建物できてるんですけど、コンクリート使いたい人とかね、いたらどうするんだろうとか、うん、まあ、そういう、まあ、開発にまつわるような、まあ、ルールっていうのがどういうふうになってるんだろうっていうのを、まあ、調べてたんですけど、うん、結構実は結構厳しくてですね、
うん、
やっぱりあの違法に皆さん作ってますんで、情報を、ね、なかなか取り壊されるんじゃないかってやっぱ不安があって、うんうん、なかなか協力的でない方もたくさんいて、うんうん、まあ、なのでカニにっていうのでね、
うん、
かつ、まあ、住んでるんだぞという、こういう覚悟でやってるんだっていうので、うん、まあ、仲良くなりつつ、こちらもやっぱり向こうの方の生活に敬意を払いながら、うん、まあ、少しですけどね、やっぱりデータを取っていたというか、
あ、なるほど、うん、町の調査としては非常に難易度の高い調査ですね。じゃあ
日本みたいに本があったりとか統計データがあるわけではないので、
うん、役所に行って資料があるわけじゃないんですね。
そうなんですね、うん、まあ、そういう意味でもやっぱりそういう人たちのことを知るんだったら、自らやっぱそういう環境に入らないと、うん、なかなかやっぱ受け入れてもらえないだろうなって、
はい、こんなところで例えば日本の街づくりに反映されるところもあるでしょうし、逆にそういったスラム街がこれからどうなったら、まあ、決して、ね、楽しそうな話をいっぱい聞きましたけれども、衛生面とかいいとは言えないですもんね。うん、
本当にですね、スラムに通ってるとですね、うん、まあ、こう知り合いの方とか、まあ、その知り合いの知り合いの方とかですね、まあ、行くたんびにこう亡くなってるっていう、まあ、話を聞いてですね、栄養も十分でなくて、うん、で、まあ、衛生もあんまりこう良くない、まあね、トイレなんかも水洗トイレとかじゃありませんしね、お物がこう垂れ流されてるようなところなので。
でも先生そこで暮らしたんですもんね。
そうですね、私もだから最初ですね、体重が多分10キロぐらい1ヶ月で減って。
危なかったんじゃないですか
体はやっぱり しんどかったですね、
うん、やっぱ命を落とすっていうのはね、あの究極的にいいわけはないので、うん、なんかそういう風で成り立ってるとは言ってもなんとかしていきたい問題ではありますね。
そうですね、だから、まあ、どっちかというとスラムはあの悪いものだ、取り壊さないといけないとかっていうのがやっぱり近代的都市計画側の、まあ、うん、考えでずっとこう先行から来てるんですけど、それで結局撤去すればあの問題解決するのかというと決してそうではなくて、そういう政策をずっとこう、ね、いろんなところでやってきて分かったのはスラム撤去したら別のところに別のスラムができるっていう、うん、だけですので、なんかそれをなくせばいいっていう話ではないですね。じゃ あのどうやって改善するのかっていうと、まあ、実はそれもあの結構難しくてですね、例えばですね、まあ、水も今違法にこう取ってきてるって話しましたけど、じゃあ政府がですね、うん、水を供給すればいいんじゃないかとかですね、うん、電気とかね、うん、供給すればいいんじゃないかってこういろいろやってるんですけど、あのもちろんうまくいくとこもあるんですよ。ただうまくいかない、特にナイロビなんかうまくいかないんですけども、電気を政府がですね供給しようとすると、それまで電気の供給で食べてた人たちがですね食を失ってしまう、食べていけなくなる、うん、っていうので電線をどんどん切っていくね、ガチャガチャガチャって切っていってとか、まあ、水道も同じようにですね、うん、来てもらっては困るという、供給されても困るという人もいてですね、うん、一筋ならないというと、うん、だからまあ全てスラムが悪いというわけではなくて、やっぱりそういうコミュニティとか人の人とのこう関係性みたいな、あのいい面はちゃんとそれをこう評価しつつ、それを残していく術を考えないといけない。で、悪い面は悪い面で改善しなきゃいけないんですけど、その改善の仕方っていうのはその地域の事情とかそこに暮らしてる人の事情っていうのがあるので、やっぱりそういう面をこうよくこう踏まえた上で考えていかないといけないなとは思ってます、うん、まあ、ただですね、こうすればいいっていうですね答えっていうのはですね、なかなか難しいなっていうか、自分自身ずっと考えてるところです。面白いですけどね、
うん、まあ、だからこそやりがいがあるかと思いますけれども、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました小野先生の業界用語は、
都市工学。都市を工学する、都市を深く理解した上であるべき姿を構想し実現のための方法論を提示することです。都市は極めて複雑で多様な価値観を持った人々が住んでいるため、機械工学などとは違って実験したり予測したりすることがとても難しいという特徴があります。
天白の城、技科大。コンピューターだからって何でも知ってるわけじゃない。初めて見るもの、初めて聞く音、初めて読む文章だってあるわけです。でもコンピューターは勤勉で、常日頃からいろんな知識に触れることを怠りません。次週3月23日の天白の城は、初めて見る動物でもこれアリクイの一種だろうねとか、初めて読む小説も文体からして初期の谷崎だねとか言ってくれるコンピューターの仕組み。技科大情報知能工学系、青野正樹先生を訪ねます。お楽しみに。